旧約聖書から朗読します。イザヤ書65章1節から10節、旧約聖書1167ページ。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出されるものとなり、私を求めようとしない者にも見出されるものとなった。私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにいると言った。反逆の民、思いのままに良くない道を歩くために、耐えることなく手を差し伸べてきた。この民は常に私を怒らせ、私に逆らう。園で生贄を捧げ、屋根の下で香を焚き、墓場に座り隠れたところで夜を過ごし、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れながら、遠ざかっているがよい、私に近づくな。私はお前にとってあまりに清いという。これらのものは私に怒りの煙を吐かせ、耐えることなく火を燃え上がらせる。見よ、私の前にそれは書き記されている。私は黙すことなく必ず報いる。彼らの懐に報いる。彼らの悪も先祖の悪も共に、と主は言われる。彼らは山の上で香を焚き、丘の上で私をあざけった。私は初めから彼らがしてきた技を計り、その懐に報いる。主はこう言われる。ブドウの房に汁があれば、それを損なうな。そこには祝福があるから、と人は言う。私は我がしもべらのためにすべてを損なうことはしない。ヤコブから子孫を、ユダから私の山々を継ぐ者を引き出そう。私の選んだ者らがそれを引き継ぎ、私のしもべらがそこに住むであろう。シャロンの野は羊の群がるところ、アコールの谷は牛の伏すところとなり、私を尋ね求める我が民のものとなる。続いて新約聖書からマルコによる福音書5章1節から20節、新約聖書69ページです。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。五章だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。そこでイエスが名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。ところでそのあたりの山で豚の大群が餌を漁っていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれていた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち上がり、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人 人々は皆驚いた。お祈りします。私たちの主イエス・キリストの父なる神、この世界のさまざまな苦難と共に歩まれる愛の神よ、今日私たちをこうして春の雨の中礼拝に連なることをお許しくださいましたことを感謝いたします。今日もあなたが私たちに言葉を、私たちが生きていくために必要な言葉をお与えくださいますように切に祈ります。私たちの教会の会員の中で今日ここに集うことのできない人々の上にあなたの恵みが豊かにありますように、教会学校の子どもたちにあなたの祝福が豊かにありますように、この地域に住む人々、助けを必要としている方々、そして遠くドイツの地におられる村上先生にあなたの祝福と慰めが、導きが豊かにありますように、この主日世界中のキリスト教徒があなたの皆を呼んでいます。その中にある小さな群れである私たちにもあなたが聖なる霊を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。今日のテキストは有名なゲラサの悪霊付きの癒しの物語です。このテキストを、の説教を準備するときに、ドイツ語の翻訳を読んでいましたらば、ある翻訳に、今まで私の思ったこともない訳が書いてありまして、ぎょっとさせられました。それは3節の初め、この人は墓場を住まいとしておりというところです。私はこれまでこの人は墓石の間をうろうろ歩いたり、傍らに植えられた木のたもとで眠ったりしていたのだろうと勝手にイメージしていました。実際そう訳してある翻訳もたくさんあります。しかし私が見たドイツ語訳にはこう書いてあった。彼の住居は墓の洞穴の中にあった。 Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen。 この訳は確かに可能です。するとこのゲラサ人は墓地として使用された山の洞窟の暗がりの中で、そこに安置され次第に朽ち果てていく多くの死者たちに取り囲まれて、たった一人で暮らしていたことになります。なんと恐ろしいことでしょう。闇の中、岩の壁には腐敗していく身体から放たれる異臭が染みついていたはずです。この人は死者たちの魂が襲いかかってくる幻影を見たかもしれません。気が変になってしまうのも自然なことだと思います。この人は生きながら死に囲まれて狂気の時を生きていた。そしてこんなところにしか住む場所を見出せないこの人の運命を思うとき、何とも言えず悲しくなりました。このゲラサ人は家族から、地域の共同体から完全に切り離されて生きています。実はイエスも父の家を捨てて放浪しました。マルコによる福音書はイエスに関して、あの男は気が変になっているという噂があったと記しています。3章21節を見ていただくとそう書いてあります。イエスについて、あの男は気が変になっている、あの男は気違いだという噂があったというのです。気が変になっているという訳され、と訳された、元のギリシャ語はそのまま訳すと外側に立つという意味の単語です。エクスヒステミというギリシャ語です。この噂はもしかするとイエスが父の家を捨てて、土地や財産、職業や家族からなる父の家を捨てて社会のアウトサイダーとして生きた、つまり普通の真っ当な生活の外側に立った、そういう非難であった可能性があります。当時の社会において、そして場合によっては私たちの世界でも、普通である、まともであるとされる生き方から外れて生きる人は あるいは場合によっては、あの人は協調性がないと言われる人々は、おしなべて、あいつは頭がおかしいのだと批判され、抽象されたのだと思います。ちょっと自分たちと違う人に対してそういう批判が向けられるのです。先週の半ばまで私は学生たちと一緒にインドのケララ州というところにおりました。ケララ州はインドア大陸南端の東側にあるアラビア海に面した緑豊かな一つの州です。キリスト教徒が多く住んでいまして、教育水準も非常に高い。古い町にはバスコダガマの墓があります。それはもちろん大航海時代ですけれども、一番古いキリスト教は、聖トマスが伝道したと言われていまして、それは伝説かもしれませんけれども、3世紀ぐらいにはもうキリスト教が来ています。つまりローマでキリスト教が公認されるより前に、キリスト教がその地域に入っています。そこに、シーズインディアという名前のキリスト教系の NGO があります。シーズというのは種という意味 の英語とかけているんですけれども、ソシオエコノミックエデュケーショナルサービスという英語ですね。社会経済教育に関する奉仕を行う NGO です。代表者の方はトマス・マッシューさんと言われますが、彼は日本のアジア学院の卒業生でもあります。私たちも献金をお送りしたことがあります。さて、この NGO のさまざまな活動の中に、家庭に問題のある子どもたちに対する支援がありまして、その子どもたち、スポンサーキッズと私たち呼んでいますけれども、その子たちとの交流プログラムがありました。その子どもたちのうち何人かは、このシーズという NGO の施設内に寝泊まりし、そこから学校に通っています。他方、デイケアサービスだけを利用して寝るときは自宅に帰る子どもたちもいます。母語が異なる隣の州から、タミルナードという州です。そこはタミル語という言葉が喋られるんですけれども、そこから出稼ぎにやってきている親が、その子どもというのもいます。あるいは少数民族出身の子どももいます。つまり子どものバックグラウンドは非常に多様です。それでもその子たちの多くにお父さんの違う兄弟姉妹がいます。インドにはカースト制度が社会習慣としてなお残っております。名前を見ればどのカーストに属するかが分かるそうです。そしていわゆる下の方に属する人たちには貧困層が多い。したがって正式な結婚ができません。貧しくて結婚ができません。したがって正式な結婚を行わないまま子どもたちが生まれてくるのです。お母さんが新しい男性と一緒に子どもを置いて失踪したり、子どもがお母さんの新しい恋人からさまざまな虐待を受けるというケースもあります。子どもが施設と家庭との間を行ったり来たりするということもあるそうです。あるいは貧しい家庭にはトイレがありません。不可食先民と呼ばれている人たちの家庭にはほとんどトイレがありません。ですからそこの子どもたちは学校に行ってもお友達からバカにされることもあるそうです。でそういう非常に困難な中に親たちも生きていますので、例えば借金と病を苦に、自ら命を絶ってしまう親たちもおりまして、子どもたちの受ける心の傷は浅くありません。この子たちはそういういろいろな意味で普通の家、まともな父の家を持たない子どもたちです。それでも子どもたちは、日本からやってきたお姉さんたち、学生たちと一緒になってよく笑い、よく遊びました。シーズという NGO はこの子たちがなんとかきちんと教育を受け、最終的には自立して生活できるようになるようにといういろいろな支援をしているわけです。代表者のトマスさんは、日々の忙しい仕事を終えて、夕食を済ませますと、 どこへとともなく消えていってしまいます。何やってるのかなと思ってお尋ねしますと、実は彼は子供たちのところに行って勉強を見てやっているのです。その時間が彼自身にとってかけがえのない癒しの時間だとおっしゃっていました。しかしこの方もまた何の役にも立たない人々に金と時間を浪費するバカ者という抽象があるそうです。インドの子どもたちの状況は翻ってみますと決して遠い国の話とは思われません。日本における子どもに対する虐待も基本的には全く同じ構造を持っているように感じます。そしてとりわけ子どもたちが心の傷や心の病を抱えている場合、その病を理解しないしようとしないというケースがたくさんあると思います。例えば動けないのに怠けていると言って責めたり、そんな病気の子が私たちに生まれるはずはないと言って適切な治療を受けさせないままかえって病状を悪化させてしまったり、こうした病を抱える人にとって本来安住の場所であるべき家は悲しいことに最初の疎外と差別が始まる場所です。イエスの身内の人たちもまたおかしな連中と一緒に村々をほっつき歩いて病気治しなどといういかがわしいことをしている長男イエスを一家の恥と感じ、彼を取り押さえてふるさとの村に連れ帰り世間の目から隠そうとした、その形跡があります。彼の親族がイエスは気が狂っているという噂を聞いて取り押さえに来たのです。子どもたちの苦しみ、とりわけ心の病を持つ者の苦しみには、それが個人の抱えている病である苦しみであるということと並んで時代や社会が抱えている矛盾や抑圧がそこに吹き出していると感じざるを得ない場合があります。ゲラサ人の場合もそうです。ゲラサというのは町の名前です。銃の町、デカポリスと呼ばれるギリシャ系の都市連合の一つに属する町です。デカポリスはローマ帝国の属州には入っておりませんで、シリアの州の総督の直轄下にありました。そして大幅に自治権を認められて非常に商業的に繁栄していた、そういう都市連合のことです。都市とその周辺を実効支配していたのは、現地住民ではありません。そうではなくてギリシャ系の入植者たちです。そういう町なんですね。この地方で豚が飼育されていたと書いてありますが、このことは、ここがユダヤ人から見れば汚れた異教徒たちが住む土地であるということを示しております。さらにこの人物に憑依した悪霊はイエスからその名を尋ねられてレギオン、私たちは大勢だからと答えています。この返答は皆さん本当に衝撃的な返答です。ゾッとします。レギオンとはローマの軍団という意味のラテン語レギオのギリシャ語の形です。悪霊の名前は軍団という名前なのです。ローマの軍団、通常の場合この一個軍団は歩兵が5000人から6000人、騎兵が120騎からなっていたそうです。巨大な暴力のポテンシャル、殺戮の軍団です。外国の軍隊です。自分はローマ軍であるとこの悪霊は名乗ったのです。悪霊が豚の大群に乗り移って溺れ死んだという経緯は明らかにユダヤ人の視点から悪霊がそれにふさわしく豚に乗り移って水に沈んで滅んだという意味合いを持っています。で、この物語が分かるのはユダヤ人です。悪霊に疲れた人自身がユダヤ人であったのか、ゲラサの地方の 現地の人であったのか、それは分かりません。しかしいずれにせよ、この人物の苦しみの背後にはさまざまな差別と抑圧があります。まずはユダヤ人社会と異教徒社会の間にある文化差別がここには明らかに見えます。ユダヤ人は、ここに住む人たちは汚れているという視点でこの物語を語っています。また商業的に繁栄するギリシャ系の都市とその住民に対して、彼らから収奪を受ける農村部の、地元の民族たちの間にはいろいろな対立があったはずです。経済格差があったはずです。そして悪霊の名であるレギオンは、ローマ帝国がその圧倒的な軍事力によってこの地域全体に及ぼした計り知ることのできない抑圧の証拠です。悪霊の名前がレギオンなのです。さらにこの人物を取り巻く地域の共同体と彼自身の個人史を見ると、この人が幾重にも阻害された生を生きていたことが分かります。彼が生活しているのはユダヤ人にとって強度な汚れを意味した墓所です。通常墓所は村の居住地域の外側にありました。さらにこの人は鎖や足かせで体を拘束されるという虐待を受けた経験があります。誰が彼に虐待を加えたでしょうか。おそらく親族です。さらに現在は地域共同体から全く切り離されて生活し、その孤独な生活の中で一人叫び続け、さらに石を用いて自傷行為を繰り返しています。石で自分の体を打ち続けている。この人のアイデンティティは、この人の自分を尊ぶ感情はズタズタです。あたかも時代と社会の矛盾を一身に引き受けたかのような苦しみの中に彼はあった。イエスの活動は、自らが率先して当時の社会で普通である、まともであると考えられた生活スタイルを離れて放浪し、社会の規範を皆に見える形で転倒させること、ひっくり返すことによって、社会や共同体の中から追い出された人々を取り戻し、解放し、再び共同体へ、新しくされた共同体に統合しようとする、そういう方向性を持っていました。イエスは悪霊を払ってもらい、服を着て正気に戻った男性に向かってこう言っています。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。では私たちは家族や地域の共同体に対してどう関わるべきでしょうか。一つヒントになるかもしれないというイメージをお伝えします。先ほど触れましたシーズインディアというインドにある NGO は、いろいろな活動の中の一つとして、聴覚障害を持つ人々の教会を応援しています。耳の聞こえない人々の教会、デフチャーチの応援をしています。私たち一行は、先週の主日礼拝をそこで共に守りました。インドの社会では手話を使うこと自体が違和感を持って受け止められ、手話を使う人を見るとそれこそこの人気が変なのではないか、そういう偏見がまだあるそうです。こう手を使ってコミュニケーションするのを見るとこの人何か頭がおかしいんじゃないかって思われる、そういうことがあるそうです。事実この人たちの礼拝堂の反対側、向かい側には壮麗なシリア正教会がありましたが、お尋ねしてみますとほとんど交流はないそうです。学生たちそれを見て非常に衝撃を受けました。同じキリスト教はどうしてそうなんですか。その答えは、それは罪のゆえにというものでした。忘れることのできない言葉ですね。私たちの中にも罪があります。さて、この聴覚障害を抱えた人々の礼拝堂はこの礼拝堂よりもっと小さなもの建物で、ほとんど小さな教室ほどで、木造モルタル塗りです。4つの壁の他には、前方に黒板と説教壇があるだけです。説教者は 英語とその現地語、マラヤラム語という現地語なんですけれども、これのキーワードを黒板にチョークで書きながら、手話を使って説教をしました。回収は手話を用いて生き生きと賛美歌を歌い祈りました。学生たちも、私たちの教会学校の子どもたちが時々そうしますが、まず手話を交えて日本語で歌を披露しました。そして次には、マラヤラム語を1年間学んできましたので、その現地の人々が話す言葉に訳した、歌の歌詞カードを大きく書いた歌詞カードを見せながら、こういう歌の意味なんですということを説明して、最後は回収の人々と共に手話を歌いました。声なき歌を共に歌う、そういう経験は誠に印象的でした。ほとんど霊的とも言っていい素敵な経験でした。その時に学生たちが歌ったのは皆さんの何人かの方ももしかしてご存知かもしれない歌です。今割とヒットしている歌だそうで、韓国のイ・ミンソプさんという人が初めは韓国語で作った歌、それの日本語訳です。その日本語訳をお読みします。君は愛されるために生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるために生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるために生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるために生まれた。今もその愛受けているという歌です。私にはこの歌がレギオンに取り憑かれたゲラサ人を癒したイエスのメッセージの核心部分を分かりやすい言葉で表現しているように思われてなりません。私たちを自分自身や周囲の人々に対する阻害から解放するのはこのメッセージ以外にはないと思います。君は愛されるために生まれた。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。だからこそイエスはこう言います。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。私たちの帰る家が今週もそのような神の創造的な力が働く場所となりますようにお祈りいたします。父よ、あなたの愛が私たちの上に輝きますように。この世界の不安とめまいの中にあっても私が自分自身を見失うことのありませんように、私たちが互いを見失うことがありませんように、あなたの愛を注いでください。教会がこのように仕えていくことができますように、私たちの破れと限界を通してあなたの技が進みますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌いましょう。411番です。 座りください。